それでは声の司法8月号を始めます。特集市役所だより健康の情報などの順に紹介します。なおお知らせしている催しや施設は中止延期や休館になる場合があります。最新の情報は各問い合わせ先へお問い合わせください。はじめに特集1、7月24日松仁ヶ浜公園がリニューアルオープン。進化する都市公園。今回の整備にはパーク PFI 制度という公園内に飲食店や売店などの収益施設を設けることで、民間事業者が公園の整備運営を担う仕組みを活用しました。株式会社 TKP が担い手となり、市の財政負担を抑えながら質の高い施設整備を実現しています。今回のリニューアルでは、松林市などの自然環境を生かしつつ、今まで利用されていなかったスペースに多様な施設を点在させ、特に別府海浜砂井は大幅なパワーアップを遂げており、快適に利用できます。また海岸沿いの遊歩道などもこれまで通り利用できます。観光客はもちろん、市民の皆さんにも気軽に訪れていただける癒しとにぎわいの新スポットとなっています。ぜひ足を運んでみてください。パーク PFI 制度を活用した公園は今回で4例目。市内でこの制度を最初に活用したのは、令和元年、別府公園東駐車場に開業したカフェでした。さらに令和3年の神縄地獄地帯公園のグランピング施設、令和5、6年にかけては、未利用地であった春木川公園の飲食店、ディスカウントストア、人工芝コートなどが設置された複合施設が開業しました。これらに続いて、松仁ヶ浜公園は4例目となります。これら整備事業によって、事業者から納められる使用料は、皆さんの身近にある公園の維持・管理などに充てられ、より魅力的で、持続可能な公園づくりに役立てられています。松仁パーク各施設の紹介。別府海浜砂湯。別府海浜砂湯跡地に誕生した砂湯は、浴槽が以前の2倍となり、一度に最大48人が利用できる広さとなりました。以前の別府海浜砂湯で砂かけをされていたベテランスタッフや地元大学生も含め、総勢40人のスタッフが一生懸命に砂かけをしてくれます。約15分間の砂湯を堪能した後は、シャワーで砂を洗い流し、広くなった源泉かけ流しの大浴場で、さらに身も心もリフレッシュできます。体験型宿泊施設石の屋別府。コンテナを活用した全室オーシャンビューの離れ形式のコテージです。すべての客室で源泉かけ流し温泉を堪能できます。一部の客室には露天風呂やバーベキュー設備を備えており、滞在そのものがアクティビティとなる五感で楽しむ新しい滞在体験を提供します。レストラングリルタッカ。大分の食材を生かしたグリル料理を中心に、朝食、ランチ、ディナーと全時間帯営業しています。宿泊客に限らず誰でも利用できるので、家族や友人などと気軽に訪れてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先、公園緑地課、電話211473。別府の海浜砂井の歴史、湯の町に息づくもう一つの温泉文化。松仁ヶ浜公園内の別府海浜砂井のリニューアルオープンにあたり、別府の海浜砂井の歴史背景についてご紹介します。鎌倉時代、慈州の開祖一遍上人が別府を訪れ、 荒れ狂う地獄を鎮め、神縄の虫湯などを作ったと言われている。なおこの時上陸した地を上人ヶ浜、後の上人ヶ浜という。戦国時代、砂の湯、所在地は不明だが人天愛能章に記述がある。江戸時代にはすでに別府、北浜、亀川、浜脇などに砂湯があったことが知られている。北浜天然砂湯。砂湯には自然の砂浜に設けられた天然砂湯と温泉施設の内部に設置された砂湯があり、明治時代の別府の天然砂湯は別府築港の桟橋の北と南にそれぞれあった。明治42年1909年には増え始めた浴客に対応するため海岸砂湯管理規定を設置するとともに温泉事務員を配置した。大正8年1919年、鉄筋コンクリート造りの砂湯の上がり湯が完成し、その利用度も増していった。その後戦中戦後も存続していたが、北浜海岸の埋め立てにより昭和40年1965年12月に閉鎖、翌年4月に廃止され、その歴史を閉じることとなった。亀川砂湯。文化3年1806年に亀川里屋村には天然砂湯があり、入浴方法が記載された文献、脇乱室、寛解魚乱が残されている。浜脇砂湯。浜脇の海岸にあった砂湯は大正時代まで付近の住民が使用していたが、大正10年1921年頃を境に湧出量が減り、浜脇海岸線埋め立て後は廃止または減少していった。その後昭和6年1931年に砂湯と浴場を持つ冷砂船が開業したが、しばらくして廃止となった。明治26年、霊廟船。流れ川通り入口付近にあった大浴場。明治26年1893年に新設され、浜の砂湯とも呼ばれた。大正6年1917年に改築され、これによって入湯客は急速に増加した。日枝武の最新案内別府温泉には当時砂湯が8個あったことが記されている。大正13年、市政施行。昭和61年、市営別府海浜砂湯。昭和60年1985年から造成工事に着手し、翌昭和61年1986年5月2日から市営温泉として営業を開始する。上人ヶ浜公園整備運営事業に伴い、令和5年2023年4月1日に廃止。令和7年、別府海浜砂湯。7月24日、上人パーク内にリニューアルオープン。
続いて特集に、別府の棚田、11月1日から2日、第30回全国棚田千枚田サミット別府市開催。令和4年2月に農林水産省のつなぐ棚田遺産に選定された全国271棚田のうち、市内5カ所の棚田がすべて選定されていることをご存知ですか。未来に残すべき素晴らしい5つの棚田をご紹介します。道面棚田、市街地越しに別府湾を見下ろすことができる風光明媚な棚田です。扇状地形の上部に位置するこの棚田は、下部に広がる市街地への洪水防止、 土砂流出防止として大きな役割を果たしています。また地元の幼稚園児小学生を対象にした田植え稲刈り体験会を実施し、子どもたちに食べ物の大切さを考える貴重な体験の場を提供しています。東山の棚田郡別府湾に面した市街地に対し扇状地の背後にあたる西側の山々に位置する棚田郡です。棚田米やかぼちゃ、牡蠣などさまざまな品目を生産しており、地域内には市民農園やハイキングコースもあります。おところ棚田、市内最北部にあり、集落の北側は肘町に接しています。周囲を山に囲まれた盆地状の窪地に比較的緩やかな勾配の棚田が広がっています。東側下部は別府市の市街地となっており、その市街地への洪水防止、土砂流出防止機能を持つ棚田は重要な役割を果たしています。天間棚田、つぶさ川上流の山間に位置する天間は、昔ながらの美しい曲線のあぜが保存されている棚田です。また棚田米のほか、特産のこんにゃくの生産など農産物の供給機能としても重要な役割を担っています。さらに地域の伝統行事や祭りの保存活動にも積極的に取り組んでいます。内成棚田、古い歴史を持つ内成棚田は、その景観を維持するために地域住民主体の部会を設け保護に努めています。生産された棚田米は学校給食にも提供され、棚田オーナー制度や農業体験なども実施しています。棚田が一望できる月見石などの絶景ポイントが存在します。また広大な面積の中にある約1000枚の棚田は九州屈指の規模を誇ります。現在棚田は農作業の難しさ、過疎化、農業者の高齢化により耕作ができないところが増えています。棚田は長い時間と多くの人の手で築き上げてきたたくさんの機能を持つ大切な財産です。これからの棚田を守っていくためにできることを皆さんで一緒に考えていきましょう。質問1、棚田ってどんなところ？棚田は山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた田んぼのこと。高いところから見るとまるで山にできた緑の階段みたいです。質問2、棚田のすごいところって？1、おいしいお米ができる。平坦地の田に比べ昼夜の温度差が大きいので稲がゆっくりと熟すからです。また水源に近いのできれいな水でお米を育てることができます。2、水を蓄える。棚田は雨水を浸透させて地下水を蓄える手助けをします。3、自然のダムになる。棚田が降った雨をためて大雨時の急な洪水を防いでくれます。4、水や空気の浄化。棚田の地下に染み込んだ水はろ過され、稲は酸素を出し空気をきれいにします。5、さまざまな生き物の住処に。棚田は水質の良さや周りの自然環境などの理由から多くの種類の生き物が住んでいます。6、心身のリフレッシュに。美しい自然に水と空気の浄化だけでなく心身も癒してくれます。問い合わせ先、農林水産課、電話 21-1133。 続いて市役所だよりです。5年に一度の国勢調査が始まります。国勢調査は日本に住んでいるすべての人、外国人を含むおよび世帯が対象です。生活環境の改善や防災計画など私たちの生活に欠かせないさまざまな施策に役立てられます。9月中旬から調査員が調査書類を皆様のご自宅へ配布します。 回答はインターネットまたは郵送での提出が可能です。問い合わせ先、令和7年国勢調査別府市実施本部政策企画課統計係、電話 21-1254。 別府ビーコンプラザ一部利用休止のお知らせ。釣り天井改修工事及び市民ホール設備整備改修工事に伴い一部利用を休止します。利用休止期間8月4日月曜から令和8年7月ごろ。利用休止施設フィルハーモニアホール、リハーサル室コンベンションホール1階ホワイエ。なお富士見通り側入り口からは入場できません。また工事の進捗状況により期間が変更となる場合があります。期間中でも工事実施ホール以外は通常通りご利用できます。また市民ホール設備整備改修工事は防衛局民生安定助成事業補助金を活用しています。問い合わせ先、観光課、電話 21-1128。
児童扶養手当、特別児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成の現況届の提出を。受給資格のある人は次の期間中に届出が必要です。該当者には7月中旬に案内文書を発送しています。届出期間、土日祝日を除く8月12日火曜、21日木曜は19時まで受付。児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成、8月1日金曜から29日金曜まで。特別児童扶養手当、8月12日火曜から9月11日木曜まで。受付場所、市役所1階子育て支援課横特設会場。9月1日月曜以降は市役所1階子育て支援課。期間中に届出がない場合、児童扶養手当、特別児童扶養手当は継続して受給できなくなることがあります。さらに2年間現況届を提出しない場合、受給資格を喪失します。一人親家庭等医療費助成は12月1日以降の医療費の助成ができなくなりますのでご注意ください。問い合わせ先、子育て支援課、電話 21-1427 で。水分補給で熱中症などの対策を。あと2杯の水飲み習慣。喉の渇きは脱水が始まっている証拠です。渇きを感じてから水を飲むのではなく、渇きを感じる前に水分を取ることが大切です。寝る前後、スポーツの前後、入浴の前後および飲酒後などには特に水分補給を心がけましょう。問い合わせ先、上下水道局、電話 23-3108。 還付金詐欺にご注意を。不審な電話訪問にご注意ください。全国各地で還付金詐欺が発生しています。厚生労働省、日本年金機構、市町村、広域連合などの職員を装い、年金の払い戻しがある、医療費の戻りがあるといった言葉で高齢者が通帳やキャッシュカードなどを騙し取られたり、 ATM に誘導されて口座から現金を引き出されたりする被害が発生しています。不審な電話訪問があったら、不審に思われたときにはすぐにお住まいの市町村または後期高齢者医療広域連合までご連絡をお願いします。問い合わせ先、大分県後期高齢者医療広域連合事業課給付係、電話 097-534-1111。 1771、別府市保険年金課、電話 21-1148。 市営墓地にお参りする人へ、お盆期間中のお願い。車を利用する人は必ず駐車場の枠内に停めてください。路上や墓地内の通路に駐車すると通行の妨げになり危険です。ゴミを空き地などに絶対に捨てないでください。墓石のない区画でも焼骨が埋葬されている場合があります。動物による被害を防ぐため、ゴミや供え物などを持ち帰りましょう。市営墓地の利用について、使用権は他人に譲渡できません。使用権を持っている人は次の場合、市への届出が必要です。 1. お墓を建て替えるとき、 2. 使用者が亡くなったとき、 3. 使用権を親族などに継承するとき、 4. 墓地が不要になったとき、 5. 使用許可証を紛失したとき。野口原墓地、合葬墓等新築工事に伴い、現在墓参者用駐車場の一部およびトイレの使用を一時中止しています。お車でお越しの人は西側または北側の駐車場をご利用ください。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、工事日程、仮設トイレの位置など詳細はお問い合わせください。芝生笹川墓地、例年道路が混雑するため一方通行の表示をしています。今年もご協力お願いします。区間、旧浜脇中学校裏から平原バス停一方通行。期間、8月9日土曜から17日日曜まで。問い合わせ先、生活環境課、電話 21-1134。 シェイクアウト別府、市内一斉安全確保行動訓練。防災週間、8月30日から9月5日に合わせ、大分県中部を震源とした大地震が発生したとの想定でシェイクアウト訓練を行います。訓練時、サイレンが鳴り、携帯電話などに緊急速報メールが届きますが、災害ではありませんので、お間違いのないようにお願いします。試験日時、9月1日月曜正午。場所、別府市全域。対象、別府市内にいる人。内容、1、地震発生の合図、市内のサイレンスピーカー、消防サイレンや防災情報サイレンなどからサイレンを鳴らします。 2、安全確保行動、サイレンを聞いた人は直ちに安全確保行動をとってください。3、緊急速報メール、携帯電話などに緊急速報メールが届きますので、内容を確認してください。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 21-2255。
全国瞬時警報システムの一斉情報伝達試験実施。試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。日時、8月20日水曜11時から。場所、市内11カ所のサイレンスピーカー。放送が聞き取れなかった人はテレフォンサービス電話 85-7699 へ電話をしてください。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 21-2255。 お盆は路上工事を中止します。大分県路上工事縮減対策推進協議会において決定された市道11路線について、工事による渋滞を緩和するため、お盆期間中の路上工事を中止します。 中止期間8月8日金曜22時から18日月曜9時。問い合わせ先、都市整備課、電話 21-2560、 祝日のごみ収集。8月11日月曜休日は対象地区のごみの収集を行います。8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日はごみカレンダーにも掲載していますので、ご確認の上お出しください。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。 国民年金保険料免除などの申請、経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料免除制度や納付猶予制度があります。令和7年度対象期間、令和7年7月から令和8年6月の免除などは市役所または別府年金事務所で手続きしてください。また申請できる過去期間は申請書の提出日から2年1ヶ月前までです。なお、失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している人はご相談ください。なお、別府市役所での手続きは住民票が別府市にある人に限ります。また、障害年金や生活保護を受給中の人は法定免除制度に該当する場合があります。詳しくはお問い合わせください。申請問い合わせ先、別府年金事務所、電話 22-5111、 保険年金課、電話 21-1286。 債務者相談会要申し込み、弁護士による30分程度の相談です。借金問題でお困りの方はご相談ください。日時、8月14日木曜13時30分から16時30分。場所、市役所4階 4F1 会議室。定員6人、先着順。申し込み方法、事前に電話で申し込み、予約の際に相談内容をお伝えください。申し込み問い合わせ先、別府市消費生活センター、市役所4階産業政策課内、電話 21-1881。 消費生活相談、消費生活に関するトラブルなどの相談を受けています。日時、毎週月曜から金曜日9時から16時30分。なお、祝日は除く。相談員、消費生活専門相談員。場所、問い合わせ先、別府市消費生活センター、市役所4階、産業政策課内、電話 21-1881。 令和7年第3回市議会定例会会期日程、9月2日火曜から29日月曜の28日間を予定しています。なお、変更となる場合もあります。問い合わせ先、議会事務局、電話 21-1547。 8月は差別をなくす運動月間です。市では8月の差別をなくす運動月間に合わせて行事を催しています。ぜひ積極的にご参加ください。なお、参加希望の人は電話でお申し込みください。差別をなくす市民の集い、講演、誇りを持って生きる、手話通訳付き、講師、宮丸太鼓店、鹿児島県店主、宮丸玲治さん。日時、8月21日木曜、13時30分から16時。場所、別府市公会堂大ホール、上田の湯町。8月の無料人権相談、お気軽にご相談ください。日時、 6日水曜10時から12時、13時から15時、場所市役所4階 4F1 会議室、予約優先。申し込み問い合わせ先、共生社会実現ブラック差別解消推進課、電話 21-1291。 身元調査につながる不正取得を防ぐために、本人通知制度とは、住民票の写しや別府市に本籍がある人の戸籍当証本などを本人ではない代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付の事実を通知するものです。本人通知制度の活用により、個人情報の不正請求や不正取得の早期発見と抑止が期待されます。この制度を積極的に活用して、私たちの人権を守りましょう。申し込み問い合わせ先、市民課、電話 21-1135、 人権啓発センター、電話 23-6163。 障害のある人の芸術展、ときめき作品展の作品募集、障害のある人の絵画、工芸、写真、書、陶芸、合作の作品展示を行います。出展者資格、県内在住または県内施設を利用している障害者・障害児。作品募集期間、8月1日金曜から29日金曜。作品展示期間、11月5日水曜から16日日曜、10時から18時。展示場所、大分県立美術館1階アトリウム、大分市寿町2番1号。なお、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、障害福祉課、電話 21-1413。
別府ライブ、別府市民にインタビュー。戦後80年を迎え、あの日を忘れない。太平洋戦争の終結から今年で80年となります。戦争を体験した世代が少なくなる中、二度と繰り返さないためにも、惨禍の記憶を語り継ぐことが大切です。今回は別府で戦争を体験した江藤秀子さんにお話を聞きました。終戦当時、どんなことを覚えていますか？戦争の終わり頃、空襲警報が鳴るたびに、家の中に作った防空壕に逃げ込みました。そんな日々が続き、戦況が悪くなるにつれ、周りは次々に疎開していきました。私の家族は終戦の年に母方の実家のある耶馬渓に疎開しました。小学校5年生の3学期の頃でした。疎開先は田舎でしたので、幸いにも空襲を受けることはありませんでした。8月15日、終戦を伝える玉音放送を聞いて、大人たちが思い思いに涙を流していた姿は今でも忘れられません。数ヶ月後に別府に戻ってきましたが、それからの生活は食べ物やいろいろなものが少なく、皆苦しい思いをしていました。戦争中どんなことを感じていましたか？消防団の団長をしていた父は、建て替え前の別府市公会堂の屋上にあった防空監視所の所長として勤務していました。その名の通り、敵機がやってくるのを監視し、空襲を知らせるためにサイレンを鳴らすという仕事です。父が勤務を終えて無事に帰ってこられるか不安でたまりませんでした。今の時代を生きる若い世代に伝えたいことは、今私たちは平和な時代に生きています。欲しいものは何でも手に入り、知りたいことはインターネットですぐに調べられます。そんな便利で豊かな日々を過ごせることは、 本当に幸せなことです。しかしこんな日常が当たり前ではなくなるのが戦争です。戦争は人々からすべてを奪い何も生み出しません。家族や友人、日々の暮らしも破壊されてしまうのです。今その戦争の悲惨さを直接経験した人たちが少なくなっています。私たちには戦争の悲惨さを忘れず、平和の尊さを心に刻み、次の世代へと語り継いでいく使命があります。皆さんの手に平和のバトンが渡されています。さらに次の世代へとつないでいってください。二度と戦争という悲しい出来事を繰り返さないために、平和の大切さを忘れず、互いを思いやる心を持ち続けてください。そして皆さんの力で平和で心豊かな未来を築いていってほしいと思います。問い合わせ先、社会教育課、電話 21-1587。 続いて健康の情報です。8月の肺がん検診、なお予約不要です。日にち、曜日、場所、時間の順に紹介します。8月5日火曜、双葉荘、旅館司駐車場、神奈川東、9時から9時30分、慶公園、小倉町、10時から11時、亀川和公園、亀川東町、14時から15時、8月6日水曜、中島町公民館、9時30分から10時、山本病院職員駐車場、金栄温泉向かい、10時30分から11時、光町西広場、13時30分から14時、9月7日日曜、山の口公民館、9時30分から10時、椿公民館東山2区、10時30分から11時、木島公民館、11時30分から12時、枝郷公民館、12時30分から13時、9月10日水曜、浅見1丁目2区公民館、9時から10時、お日様パーク南町、10時30分から11時、ダイレックス別府幸い町店東側駐車場、幸い町公民館横、13時30分から14時30分、トキワインダストリー鶴見園店、15時から15時30分。問い合わせ先、健康推進課、電話212188。8月の心の健康相談会、日時8月12日火曜15時30分から、内容、精神科医師による精神保健医療福祉相談、認知症相談、なお8月7日木曜までに要申し込み、場所申し込み、問い合わせ先、東部保健所、電話 67-2511。 心の相談会要予約、日時8月21日木曜9時から16時、場所別府市役所、定員各4人、先着順。申し込み方法、前日までに電話で申し込み、匿名も可。申し込み問い合わせ先、市健康推進課、電話 21-2188。 心の電話相談予約不要、日時8月7日木曜13時から16時、相談電話メンタルケアスペース猫、電話 070-1068-2766。 なお1人30分程度、他の人が相談中の場合つながらないことがあります。8月の日曜祝日の在宅当番医、診療時間9時から17時、日にち、医療機関名、所在地、電話番号の順に紹介します。3日、古城循環器クリニック内科、 石垣東6丁目、電話25-3811、松井小児科医院おばたけ、電話24-1911。10日別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話26-4000。江藤小児科医院総園、電話85-7881。11日別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話26-4000。やな子どもクリニック石垣東4丁目、電話22-9557。17日別府市医師会地域保健センター内科西野口町、電話26-4000。松本小児科医院北浜2丁目、電話23-5215。24日清瀬病院内科野口中町、電話25-1555。五条小児科医院商人中町、電話67-5566。31日児玉病院内科亀川篠湯町、電話67-1611。河野小児科医院石垣西7丁目、電話22-4429。なお都合により変更になることがあります。問い合わせ先、市健康推進課、電話21-2188。8月13日から15日の休日当番歯科医、診療時間9時から12時、13時から17時、受付時間、午前は11時30分まで、午後は16時30分まで、日にち、医療機関名、所在地、電話番号の順に紹介します。13日水曜、藤田歯科医院、扇山、電話26-0648。14日木曜、関上歯科医院、亀川古市町、電話78-2171。15日金曜、北浜佐藤歯科クリニック北浜2丁目、電話25-5577。なお都合により変更になることがあります。問い合わせ先、別府航空保険センター、電話21-5657。
続いてイベント情報です。別府浜脇薬師祭り、開催日8月30日土曜、31日日曜、場所浜脇温泉周辺。なお8月28日木曜から31日日曜の間、見立て細工の展示を行います。駐車場は東浜公園をご利用ください。問い合わせ先、ツーリズム浜脇まちづくり推進協議会事務局、電話090-9659-9080。別府みんなにお米配布事業第1弾。別府市では物価高騰の影響が長引く中、子育て世帯の家計の負担軽減を図るため、18歳以下のお子さんのいる子育て世帯を対象に、お米 3kg の無料配布を行います。事前申し込み、予約不要です。対象者、別府市内の子育て世帯。令和7年6月20日時点で、別府市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、18歳以下の人を含む世帯を対象に引き換え券を郵送します。配布するお米、1世帯につきお米 3kg、精米済み、令和6年九州産の日の光。引き換え方法、7月下旬頃から順次、お米 3kg 引き換え券を対象の世帯主宛に郵送します。引き換え券に記載の引き換え場所、引き換え期間で引き換えをお願いします。 引き換えには必ず引き換え券が必要となりますので、忘れずにお持ちください。なお、引き換え券に記載の引き換え場所、引き換え期間で都合の悪い人は、他の引き換え場所へお越しください。また、引き換え券をお持ちであれば、世帯主の人ではなく、代理の人でも引き換えできます。詳細はお問い合わせください。別府みんなにお米配布事業第2弾。子育て世帯以外の市民の皆様には、全国共通お米券の引き換え券を、新米の流通状況などを踏まえ、10月頃に郵送予定です。詳細は現在調整中です。決定次第、市報やホームページでお知らせします。問い合わせ先、別府みんなにお米コールセンター。電話 050-1720-2696。 視聴メッセージ総第110回旧平尾亭。私はまちづくりという言葉の同義語として、まち守りという言葉をよく用います。歴史や伝統、文化、産業を守り磨き上げ、地域資源や観光資源にすることこそが本質的な豊かさだと思うからです。具体的なものとして、別荘文化は近代別府の繁栄の歴史を語る上では欠かせません。かつて福岡の筑豊地方は炭鉱が盛んで、財を成した炭鉱王や政財界人が療養目的で別府に大正、昭和にかけてたくさんの別荘を建てました。戦災を受けなかったこともあり、別荘は残りました。赤金御殿、中山別荘、麻生別荘などが有名です。赤金御殿と柳原白蓮の物語はご存知の方も多いでしょう。しかし民間での維持が困難なことや開発で、それらの別荘は残念ながら壊されてしまいました。そんな中、浜脇に残る旧平尾邸の寄付のお申し出をいただきました。旧平尾邸は1917年に別府銀行頭取の平尾憲平氏がゲストハウスとして建てたものです。かなり老朽化が進んでいますが、慎重に改修し、今後は地域の活動拠点、観光拠点、迎賓館、飲食、宿泊施設として主に活用される予定です。令和9年度の開館を予定しています。これは別府の文化財にとって転換点です。歴史は追い越せない。今後も可能な限り、歴史的価値のある保護と活用を一体的に進めてまいります。7月4日、執筆。令和7年6月末現在の別府市住民基本台帳による人口と世帯数をお知らせします。人口11万1547人、前月比マイナス111人、男5万1266人、前月比マイナス39人、女6万281人、前月比マイナス72人、世帯数6万3166戸、前月比マイナス32個。声の司法についてお気づきの点がございましたら、市役所秘書広報課、電話 21-1111、内線 2235、広本までお尋ねください。今月の担当は、川内、若杉、後藤、古木、柴田、桑山でした。また来月お会いしましょう。